I have a question for you this morning as we begin. How many of you in here have an iPhone?
今朝は質問から始めたいと思います。今日はお集まりの皆さんの中で iPhone をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。手を挙げてください。
Let's see those hands again. How many have an iPhone? Wow. That's what I thought. That's a pretty significant number of people, even in a gathering in Japan, even with a phone that, let's be honest, costs a pretty crazy amount of money, and yet...There's a whole lot of us in here that have one of them.
私の思った通りの答えです。iPhone を購入するには、大枚をはたかなければならないにもかかわらず、日本での礼拝の集まりにおいても、たくさんの方が iPhone をお持ちです。
And this would seem to be the case worldwide, as well. 23% of cell phone owners in the world have an iPhone.And only one company, Samsung, has actually sold more phones than Apple has, although they each average almost exactly the same number of 230 million phones sold every year.
そしてこの傾向は世界的に同じものです。世界の携帯電話のシェアのうち 23% が iPhone で占められており、Samsung 一社だけが Apple 社よりもう多くの携帯を販売しているものの年間の平均販売台数においてはアップル社とサムソンは同じぐらいの2億300万台となっております。
So clearly, Apple is an incredibly valuable company. And most of us know Steve Jobs is the reason for the influence of Apple today around the world.
つまりアップル社がとてつもなく価値のある会社であり、皆さんの多くがご存知と思いますけれども、スティーブ・ジョブズがこれほどアップル社に影響力を持っている理由であることは、アップル社が影響力を持っている理由であることは間違いないです。
Now, Steve Jobs, of course, died in 2011, but his legacy at Apple lives on.
スティーブ・ジョブズ氏は2011年にお亡くなりになりましたが、これほど、アップル社において彼のレガシーは今日も生き続けています。
But did you know that before Jobs essentially saved and salvaged Apple starting in 1997, that he was actually a failure at that same company?
しかし1997年にアップル社の経営が上向くまでスティーブ・ジョブズ氏はアップル社で失敗し続けていたことを皆さんはご存知でしょうか。
Jobs, of course, had started the company, but he had also overseen some pretty bad products like the Apple III computer and some computer called the Lisa that I've never even heard of.
彼は会社を立ち上げたものの、アップルさんやアップルさんというコンピューターやリサという聞いたこともないようなコンピューターを作り続け、悪い製品を世に送り出し続けていたのです。
And he was actually fired from Apple in 1985 and then had another failure with a company called Next, with a high-priced computer that didn't sell very well.
実際彼は1985年にアップル社を解雇され、NEXT という会社を立ち上げましたが、そこで開発した非常に高価格なコンピューターも売れませんでした。
Of course, his story didn't end there. And the presence of all the iPhones in this room today are a testament to the enduring legacy of his value to Apple and not to the failures.That he had experienced.
もちろんここで話が終わったわけではなく、今日皆さんがこれほど iPhone を所有しているという事実は、彼の経験した失敗ではなく、Apple 社における成功とレガシーを証明しています。
There's another man that has a similar story. It's the Apostle Peter.
使徒ペテロもスティーブ・ジョブズと同じような人生を歩みました。
Remember, this book of Mark that we've been studying, this is really Peter's story of Jesus.
私たちが学んでいるマルコの福音書は、ペテロによるイエスについての物語でもあります。
Peter is the premier example of a follower of Christ in the book of Mark.
ペテロはマルコの福音書の中でキリストに付き従う最高の例の一人です。
It is Peter's sermon on the day of Pentecost in Acts chapter 2 that God uses to begin the Jerusalem church after Christ's resurrection and ascension.
ペテロ、使徒の働き2章にあるペンテコステの日のペテロの説教を用いて神はキリストの復活と昇天の後エルサレムの教会を始めました。
I want to look at that a bit. In Acts chapter 2 verse 14 it tells us, But Peter standing with the 11 lifted up his voice and addressed them.
使徒の働き2章、14節に次のように述べられております。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住む皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。
And then...So Peter is, after he's preaching to the gathered crowd there, we read in verse 37 of Acts 2, Now when they heard this, they were cut to the heart, and they said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.
そしてペテロが集まった群衆に説教した後、使徒の働き2章37節を見ると次のように書かれてあります。37節から、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、と言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、たぬまものとして聖霊を受けます。
And then we see the results of this preaching and this presentation of the gospel in verse 41. It says, So those who received his word were baptized, and there were, excuse me, and there were added that day about 3,000 souls.
その後どのようになったかが41節から述べられております。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどの仲間に3000人ほどが仲間に加えられた。
When I read this, all I can think is wow, that is an incredible.What one faithful disciple, Peter, one former fisherman who was changed by Jesus, was capable of doing as God used him.
3000人とは本当にすごいことです。一人の忠実な弟子、イエスによって変えられた一人の元漁師を神が用いたときに成し遂げたことは信じられないような出来事なのです。
But before we get to the book of Acts and that incredible event where God uses Peter to build and begin his church on earth, we have to see his greatest failure that God used to make him an even better follower of Jesus Christ.
しかし使徒の働きの中で述べられたように神がペテロを用いて地上の教会を始められるというこのような信じられないような出来事に至る過程にはペテロの人生における最大の失敗があります。この失敗を通じて神はペテロをさらに優れた信者、従うものにしました。
And that's what we findWhen we come to our passage for today in Mark chapter 14, verses 66 through 72.
この失敗がマルコの福音書14章66節から72節に述べられています。
But before we read that though, and we will get to it, let's retrace Peter's story up until this point in the book of Mark.
しかし、本調の聖書箇所を読む前に、ペトロのこれまでの物語をたどってみましょう。
That story in Mark begins with this call to be a disciple of Jesus when this fisherman, Peter, meets a man, Jesus, who calls him away from his fishing.
マルコの福音書では、ペテロの物語は、漁師であった彼がイエスに出会い、イエスの弟子として召されるところから始まります。
Mark chapter 1, verses 16 through 17 tells us that when Jesus was passing alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, Follow me, and I will make you become fishers of men.
マルコの福音書1章16節から17節では次のように書かれております。イエスはガラリア湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンドレが、湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。
Now, Simon is the Apostle Peter there, and more than any other person on earth, Peter was then given the opportunity to see Jesus in an up close and a unique way that should have and eventually did grow his faith in this man Jesus, who claimed to be the Messiah and God himself.
ここでシモンと述べられているのはペテロですが、ペテロはこの世の誰よりもイエスを間近に観察する機会を与えられ、メシアであり神ご自身であると主張するイエスという人物への信仰を強めていきました。
As one of the three closest disciples of Jesus, Peter, James, and John, Peter saw proof of who Jesus was firsthand.
ペテロ、ヤコブ、ヨハネというイエスに最も近い、3人の弟子の一人としてペテロはイエスが誰なのかという証拠を直接間近に見た人でした。
The next time that Peter is specifically named in an event is where Jesus raised the dead.
次にペテロの名前がはっきりと具体的に登場するのはイエスが死者をよみがえらせた時です。
In Mark chapter 5, a girl's father comes to Jesus begging him to heal his sick daughter. But we find out before Jesus gets to the house that this girl has already died.
マルコの福音書5章では、ある少女の父親がイエスの元にやってきて、病気の娘を癒してくれるように懇願します。でも次に明らかになるのはイエスが実際にその少女に会う前に少女は亡くなってしまっていたのです。
We see in Mark chapter 5, verse 37 that Jesus allowed no one to follow him except Peter and James and John, the brother of James.
マルコによる福音書5章37節ではイエスはペテロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネの他には誰も自分をと一緒に行くのをお許しにならなかったと述べられています。
And what Peter saw at that time is in verse 41 of Mark chapter 5. He saw Jesus saying, Little girl, I say to you, Arise. And immediately the girl got up and began walking, for she was 12 years of age, and they were immediately overcome with amazement.
その時ペテロが見たのはマルコの福音書5章41節にあるイエスの言葉です。少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。42節、すると少女はすぐ起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口をきけないほどに驚いた。
By the time we reach Mark 8, Peter is fully convinced that Jesus is the Messiah. He is the Christ they've been looking for.
マルコの福音書8章に至ると、ペテロはイエスがメシア、キリストであると完全に確信していることがわかります。
We read in Mark chapter 8, verse 29, And he, Jesus, asked them, But who do you say that I am? Peter answered him, You are the Christ.
マルコの福音書8章29節では次のように書かれています。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか?ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。
But while his faith in Jesus is growing and it's strong, his understanding of Jesus still needed to mature. As Jesus corrects him with a pretty strong rebuke just a few verses later there in Mark 8.
しかしペテロのイエスに対する信仰が成長し強くなる一方でイエスが数節後にマルコの8章で強く叱責し彼を正したようにイエスに対する彼のイエスに対する理解は成熟する必要がありました。
There in Mark 8, after Jesus has told the disciples that God's plan required that he be killed and rise from the dead,We read this in Mark chapter 8, verses 32 through 33. And he said this plainly, and Peter took him aside and began to rebuke him. But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, Get behind me, Satan, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man.
イエスは弟子たちに神の計画では自分が殺され死からよみがえる必要があると告げた後マルコの福音書8章32節から33節には次のようなペテロの行動が記録されています。イエスはこのことをはっきり話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。
Even after this sad display of Peter's ignorance, Jesus lets this sometimes misguided but committed follower of Christ to be a part of the most incredible display of his glory. As God here on this earth,showed his full glory in what we call the transfiguration.
このペテロの無知を示す非常に悲しい出来事の後でさえ、イエスは見当違いをしているこの献身的な従者であるペテロをこの地上における神としてのご自身の栄光を示す最も驚くべき出来事、すなわち変容へ参加させたのです。
We read about this in Mark chapter 9, verses 2 through 3, where it says, And after 6 days, Jesus took with him Peter and James and John and led them up on a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them.
マルコの福音書9章2節から3節には次のようにあります。それから6日目に、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でそのお姿が変わった。その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであった。
Now, even here at the Transfiguration, Peter does the wrong thing by talking rather than listening.In his nervous excitement at what he's seeing. But it doesn't change that he personally experienced Jesus' glory as God here on this earth.
さて、ここでもペテロは自分が見ているものへの刺激に対する興奮のあまり、聞くよりも話すという間違ったことをしてしまうのですが、彼がこの地上で神としてのイエスの栄光を個人的に体験したという事実には変わりはないのです。
After seeing and experiencing and understanding all that Peter did about Jesus, he was as dedicated as a follower could be to Jesus.
イエスについてすべてを見、経験し、理解した後、ペテロはイエスに付き従う者としての最大限の献身を行いました。
By his own words, He told Jesus this. In Mark chapter 10, verse 28, it says, Peter began to say to him, See, we have left everything and followed you.
マルコの福音書10章28節では、ペテロが、次のように書かれています。ペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください。私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。
And of course, as this last day of Jesus' life began, in Mark chapter 14, verse 29, this former fisherman, who firmly believed in Jesus as his Messiah, as his Savior, he proclaimed to Jesus in words that he truly believed he would absolutely live up to. He said in Mark 14:29, Even though all fall away, I will not.
そしてもちろんマルコの福音書14章29節でイエスの生涯の最後の日が始まった時、イエスを自分のメシア救い主として固く信じていたこの元漁師であるペテロは、たとえ皆がつまずいても私はつまずきませんと、そのことを心から信じてイエスに宣言しているのです。
But Jesus, he knew the heart of this followerEven better than Peter himself did.
しかしイエスはペテロ以上にこの付き従ってきた者の心の内を知っておられました。
And Jesus warned Peter that for all of his best intentions, for all of his faith, that he will do exactly what he thinks he could never do.
そしてペテロがどんなに善意を持っていようとも、どんなに信仰を持っていようとも、ペテロは自分が決してできないと思っていることをやってしまうとイエスはペテロに警告しました。
Verse 30 of Mark 14 goes on to say, Truly I tell you, this is Jesus speaking, Truly I tell you this very night, before the rooster crows twice, you will deny me three times.
マルコの福音書14章30節には次のように述べられています。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。
This brings us to our passage for today. But before reading the passage, remember where Peter is at after Jesus is arrested.
ようやくこれで根庁の聖書箇所に入ることができるのですが、その前にイエスが逮捕された後、ペテロがどこにいたかを思い出してください。
Mark chapter 14 verse 54 tells us, And Peter had followed him at a distance right into the courtyard of the high priest, and he was sitting with the guards, and he was warming himself at the fire.
マルコの福音書14章54節にはこのように書かれています。ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の庭の中まで入っていった。そして下役たちと下役たちと一緒に座って火に当たっていた。
That was the last time that we saw Peter.
これがこの聖書箇所で述べられたペテロの最後の姿でした。
He was watching the first trial of Jesus in front of the Sanhedrin that was taking place in the high priest's house.
彼は大祭司の家で行われたサンヘドリの前でのイエスの最初の裁判を見ていたのです。
With that background and setting in place, let's read verses 66 through 72 of Mark 14.
これらの背景と設定を踏まえて、マルコの福音書14章66節から72節を読んでいきましょう。
The Bible says in Mark 14:66, And as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came, and seeing Peter warming himself, she looked at him and said, You also were with the Nazarene Jesus. But he denied it, saying, I neither know nor understand what you mean.And he went out into the gateway, and the rooster crowed. And the servant girl saw him and began again to say to the bystanders, This man is one of them. But again he denied it. And after a little while, the bystanders again said to Peter, Certainly you are one of them, for you are a Galilean. But he began to invoke a curse on himself and to swear, I do not know this man of whom you speak. And immediately the rooster crowed a second time. And Peter remembered how Jesus had said to him, before the rooster crows twice, you will deny me three times. And he broke down and wept.
ペテロが下の中庭にいると、大祭司の召使いの女が一人やってきた。ペテロが火に当たっているのを見かけると、彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人のイエスと一緒にいましたね。ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない。理解できないと言って、前庭の方に出て行った。すると鶏が鳴いた。召使いの女はペテロを見て、そばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。するとペテロは再び否定した。しばらくすると、そばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ。ガラリア人だから。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。とイエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。
Here we see the greatest failure of this faithful apostle Peter's life.
ここに忠実な使徒であったペテロの人生における最大の失敗を見ることができます。
Peter loved Jesus. There is no doubt about it.
ペテロはイエスを深く愛していました。この事実に疑いの余地はありません。
He was no Judas.
彼はユダのような男ではありませんでした。
He would never intentionally sell out Jesus to die.
彼はイエスを故意に売り渡して死なせるようなことは決してしませんでした。
He believed in him as his Messiah, his Christ, his Savior, and maybe evenAs God himself by this time.
ペテロはイエスをメシアとして、キリストとして、救い主として、そしてこの時点ではおそらく神そのものとして信じていました。
But that was not enough to have him not deny being a follower of Jesus when admitting it might have come with a tremendous cost, perhaps.Even his own life.
しかしペテロはイエスの弟子であることを否定してしまいました。イエスの弟子であることを認めると、命を落とす危険性があるこのような状況においては、彼の信仰は十分ではなかったのです。
There's two key aspects here to Peter's denial that are important for us to understand.
ペテロが弟子であることを否定したこの事実には私たちが理解すべき2つの重要な側面があります。
One, we want to see the nature of his sin, and two, we want to see the response to his sin.
一つは彼の罪の性質、もう一つは彼の罪に対する対応です。
So, what was the nature of Peter's sin here?
ペテロの罪の本質は何だったのでしょうか?
We've already said Peter did not betray Jesus in the same way that Judas did, but Peter's failure was still sinful.
ペテロはユダと同じようにイエスを裏切ったわけではありませんでしたが、彼の失敗が罪深いことには変わりはないのです。
Judas's sin showed that he was not really a follower of Christ.
ユダの罪は彼が本当の意味でキリストに付き従うものではなかったことを示しました。
But Peter's failure, it showed not a lack of following Christ, but a weakness in following Christ.
しかしペテロの失敗はキリストに付き従うことへの拒絶ではなく、キリストに付き従うことへの弱さを示していました。
If you remember, I mentioned in the last sermon that the trial of Jesus and his faithfulness to his calling as he boldly proclaimed that he was both Messiah and God, that was intentionally put between two failures at their calling.Of men who had failed in their calling.
先週のメッセージの中でイエスが裁判にかけられる中、イエスはご自身がメシアであり神であることを大胆に宣言し、神の召しに忠実であったことを述べました。このイエスの忠実さと対比させるようにユダとペテロへの召しへの失敗が意図的に配置されていると私が説明したのを皆さんは覚えてらっしゃいますでしょうか。
The first failure was of course Judas, but the second failure was Peter.
最初の失敗がユダの失敗であり、二度目の失敗はペテロの失敗でした。
And while JesusIs in the house, facing a trial, going on right above the courtyard of this house where Peter is at. Peter is facing a spiritual trial of his own in the courtyard, but with a very different result.
イエスが中庭の真上で裁判に直面している間、ペテロはペテロ自身で中庭で自分自身の霊的な裁判に直面していました。しかし、その2つの裁判の結果は非常に対照的なものでした。
There are three accusations that are made against him as a follower of Jesus. And with each one of those accusations, he denies being a follower of Christ and he fails that test.
ペテロの裁判においてはイエスの弟子であるペテロに対して3つの非難がなされ、そのたびに彼は自分がキリストの弟子であることを否定し、その不試練に打ち勝つことができませんでした。
The first accusation we see is very personal.
最初の非難は非常に個人的なものでした。
The servant girl seems to just be confronting him basically one on one.
この召使いの少女は基本的に彼と一対一で対峙していました。
Maybe no one else around even really noticed the accusation, but it was her confronting Peter as someone who was devoted to the man who was now conducting the trial of Jesus. It says she's a servant of the high priest.
もしかしたら誰もその少女の非難に気づいていなかったかもしれませんが、彼女は今裁判イエスの裁判を行っている人物に仕えるものとしてペテロに立ち向かったのです。
Now, Peter uses two different words here to say that he doesn't know Jesus at all.
ペテロは2つの異なる言葉を単語を使ってイエスを全く知らないと主張しました。
The first word knowin English here, it's like an academic knowledge.
最初のわからないという単語は英語では学問的な知識として知らないという意味で使われています。
He doesn't even know of him. He's got no knowledge of him.
彼はイエスのことを全く知らないと主張しているのです。
And the second word, understand, is more of a practical knowledge of not just knowing from reading about him in a paper somewhere, but actually meeting him in person.
そして二つ目の理解できないという言葉は実践的な知識を含んでいて、彼のことを新聞で読んで知っているかどうかだけではなく、実際に会って知っているかどうかという意味で使われています。
So Peter is denying completely that he knows him.
ここでペテロは自分がイエスを知っていることを完全に否定しているのです。
And then he tries to retreat, perhaps thinking that since he was by the fire, that was why he was recognized. So maybe he should just try to step back and fade away into the group a bit further away.
そして火のそばにいたからこそ自分がイエスに付き従うものだと指摘されたと考え、もっと離れたところにいるグループの中に紛れ込もう、そうすれば見つかることがないだろうと考えたのでしょう。
But this time, the girl sees him and, and even though he was trying to fade away, and she starts pointing him out to others. Hey, look at that guy. He's one of them. Look at him.
しかし今度は少女が闇の中に逃げ込もうとしたペテロを見て、ねえ、この人を見てよ。この人たちはあの人の仲間です。とペテロを指さしたのです。
Now it's not just this girl. Now others are looking at him.
その結果、その少女だけでなく、他の人たちもペテロを見つけてしまいました。
And the word denied there, at least that we read in English in verse 70, it actually carries this idea that he went off on her in English.
そして70節の否定した denied という英語の単語は、英語では退場する go off という意味にもなるのです。
What do you mean I follow him? I don't even know him. You're crazy. Get away.
私がイエスに付き従っていたってどういう意味だ？私は彼を知らない。そのようなことを主張するお前はどうかしている。とペテロは言っているのです。
Now that may have pushed the girl away.
このように言えば少女を遠ざけることはできたかもしれません。
But those standing around start to look at Peter, and they realize that maybe from an accent, maybe from a look, we don't know, but wait, this guy's from the same part of the country as Jesus is. He must be one of his followers.
しかし今度は周りに立っていた人たちがペテロを見始め、その訛りやその風貌から、待てよ、彼はイエスと同じ地方の出身だ。きっとイエスに付き従っていたものに違いないと言い始めました。
And so they say, certainly you are one of them, because for you're a Galilean.
そこで、この聖書箇所に書かれているように、確かにあなたはあの人たちの仲間だ、ガラリア人だからと言い始めました。
This is the last straw for Peter.
この発言が、ペテロにとって最後の打撃となりました。
And if he's going to keep up the denial, it's going to require his strongest response.
ペテロがイエスを知っていることを否定し続けるためには、もっと強い否定、最強の応答が必要だと感じるようになりました。
The original language here is very clear. Peter is using swear words. He's possibly even swearing to God an oath that he does not know Jesus.
原文では非常に明快であったはずです。ペテロは罵る、汚い罵る言葉を使い、おそらく神に対しても罵る言葉を使い、イエスを知らないと誓ったに違いありません。
Three chances to tell the truth and not deny Jesus.
ペテロにはイエスを否定せず真実を語るチャンスが3回も与えられていたのです。
Three chances.To defend the one who he has followed as his savior.
救い主として付き従った方を弁護するチャンスが3回も与えられていたのです。
Three chances to boldly proclaim that this one they want to kill is exactly who he claims to be, the savior and the son of God.
彼らが殺そうとしている人がまさに彼が主張している救い主であり、神の子であることを大胆に宣言するチャンスが3度も与えられていたのです。
But three times, Peter fails.
しかしペテロは3度とも失敗しました。
Three pitches, three strikes, and Peter's out.
野球に例えるなら3球三振でアウトだったのです。
And remember, Jesus has given him a sign that would remind Peter of Jesus' words warning him of the failure that he would do.
そしてイエスは 彼が失敗することを警告しており、ペテロはここで初めてその言葉を思い出すのです。
And so we read these sad words in verse 72, and immediately the rooster crowed a second time, and Peter remembered how Jesus had said to him, "Before the rooster crows twice, you will deny me three times."
72節には次のように書かれています。72節、するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。とイエスが自分に話されたことを思い出した。
Let me return to Judas for just a minute here.
少しユダに話を戻したいと思います。
Judas was given a chance to repent at the Last Supper when Jesus was pointing him out as his betrayer.
最後の晩餐の時、イエスがユダを、裏切る者として指摘した時、ユダには悔い改めるチャンスが与えられていました。
But if you remember, Judas has no guilt, and he very lavishly betrays Jesus with an over-the-top display of affection in his kiss and in his words.
しかし、ユダには全く罪の意識はなく、イエスに対してキスや言葉を使って過剰なまでの愛情を示しつつ、イエスを大胆に裏切ったのです。
Peter is exactly the opposite.
それに対してペテロは正反対の態度を示します。
When he hears the sign of the rooster crowing the second time, it immediately brings him to repentance as the response to his sin.
二度目の鶏が鳴いた声を聞いたとき、ペテロは即座に自分の罪に気がつき、悔い改めました。
The final words we read in this passage are these, and he broke down and wept.
72節の最後の、ところには、そして彼は泣き崩れたと書かれています。
He wept because he knew he had failed.
ペテロが泣き崩れたのは自分が失敗を犯したことを知ったからです。
He wept because he knewThat he was not able to remain faithful while Jesus was boldly proclaiming his identity as Messiah and God, knowing the entire time that it would send him straight to the cross.
自分が十字架に怒られることになると分かっていながら、メシアであり、神であることを大胆に宣言したイエスのように、ペテロはイエスに忠実であり続けることはできなかったのです。
He wept over his sin.
ペテロはそうできませんでした。だからこそペテロは泣き崩れたのです。
This is the response of a true follower of Jesus to our sin and our failure to remain true to our Savior Jesus Christ.
これは罪が犯したとき、イエスに忠実で、罪を犯したとき、すなわちイエスに忠実であり続けることができなかったときに、イエスの真の信者が示すべき対応であり反応なのです。
It shows a repentant heart.
ペテロの行動は彼の真に悔い改める心を示しています。
How many times do we as Christians?Followers of Christ, we try to excuse our sin rather than repenting of our sin.
クリスチャンとして、キリストに従う者として、ペテロのように罪を悔い改めるのではなく、言い訳をしようとしたことが、私たちには何度あったでしょうか?
Do we sometimes even laugh at our sin rather than grieve the sin that we've committed?
皆さんの中には自分の罪を、自分の犯した罪を悲しみ嘆くのではなく冗談として笑い飛ばそうと考えている人はいないでしょうか
I've heard people joke about their sin or talk about it like it was so pleasurable that you'd have to wonder if they even have any guilt over that sin
自分の罪について冗談を言ったり、それがあたかも楽しい出来事で出会ったかのように話したりする人、全く罪を悔いていない人はいないでしょうか。
Two areas that I hear this, have heard this quite often is in some ways, it's in some ways are drunkenness or sexual immorality. Both sins that the Bible condemns and yet some Christians seem to make light of their failures in those areas.
私がよく目にするのは泥酔と性的不道徳の罪について冗談として笑い飛ばそうとしている人たちです。これらの2つの領域は聖書が非難している罪であるにもかかわらず、クリスチャンの中にはその分野での失敗を軽んじている人が多いように思えます。
But of course, the context of this sin and this failure was in not being honest regarding Peter's relationship with Jesus Christ.
しかし、もちろん、今日の聖書箇所でフォーカスされているペテロの罪と失敗は、イエス・キリストとの関係について正直ではなかったという点にあります。
Now I want to ask, are we confronted with a similar issue many times today?
私たちは今日、ペテロと同じような問題に直面しているのではないでしょうか。
We are. And in fact, I want to share just a couple of real life examples of how we might see this happen.
私たちはペテロと同じような問題に今日も直面しており、ここで実例をいくつか紹介したいと思います。
And I'm realizing that I might have forgotten to get permission from both of these men to share this, so hopefully it's okay. There's a man who used to be a member here until he moved away, and he shared with me that in his workplace, there was a kamidana, a Shinto household altar at his workplace that each day as they would come into work that each of his coworkers would bow to for a blessing for that day.
この実例を紹介するにあたってこの話をすると本人たちから許可を得てないので大丈夫であることを願いますが実例を紹介したいと思います。横浜から飛行機まで YIBC のメンバーであったとある男性は職場に神棚があり、彼の同僚たちは毎朝頭を下げて祝福を求めていました。
Now, he refused to do that. And of course, because of the way the office and everything else was laid out with all the desks in there, it was very public that he didn't do it.And eventually, when he became the manager, he actually removed it to a place where it was not in the public, and you had to leave the office to actually go and pay respects to this shrine or to worship it.
しかし彼は公に神棚を拝むことを拒否し、それはオフィスの中にあったので非常に公な行為であったわけですけれども、クリスチャンであることを同僚たちに宣言していました。そしてまた彼が最終的に管理職に就いたとき、彼はその神棚を人目のつかない場所に移して敬意を表したり礼拝するためにはオフィスの外に行かなければならないようにしました。
Another man had related that he was put in a position to hire and was being encouraged in thishiring for this position to hire a transgendered man presenting as a woman, and because of that, as a Christian, he had to express disagreement with it, which of course put him not in a very easy situation in his job.
また別の男性はトランスジェンダーの男性を雇用する立場に置かれ、女性として雇用するように強く、上司から勧められました。しかしながら彼は、クリスチャンとしてそれに反対を表明しなければならず、非常に難しい立場に置かれました。
So these situations of where we may be faced with these same temptations are very real. They may be big or they may be small, but they exist for all of us even now in this world.
今日今紹介した実例は私たちが大なり小なり日々の生活の中で直面する可能性のある非常に現実的なものです。
Are we as Christians going to stand by our commitment to Jesus Christ and make it known who we serve as our Lord, or will we do as Peter did here?
私たちクリスチャンはこのような状況に置かれたとき、イエスへの献身を貫き、誰を主として仕えているのかを明らかにすることができるのでしょうか。それともペテロのようにイエスへの献身を否定するのでしょうか。
I began with Peter's background so that we could see that no matter what spiritual greatness you or I have in our past or will be present in our future,None of us is beyond failure, and none of us is beyond sin.
今朝メッセージをペテロの生い立ちから始めたのは、過去や未来に霊的にどんな偉業を成し遂げていたとしても、私たちは誰もが失敗や罪を犯す可能性があることを示すためです。
The warning that Jesus tried to give Peter.And the warning that he gives us is in 1 Corinthians chapter 10, verses 12 through 13. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed, lest he fall.
イエスがペテロに与え、私たちにも与えている警告は、第一コリント人への手紙、10章12節から13節にあります。12節から、ですから立ってると思うものは倒れないように気をつけなさいと書かれています。
This was Peter. He didn't think he could fall. But it doesn't have to be us. If we understand what comes next in 1 Corinthians chapter 10, verse 13.
12節に描かれている倒れないと思っていたのが、ペテロでした。しかし13節をちゃんと理解すれば、私たちはペテロのように倒れることはありません。
Verse 13 says, No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape that you may be able to endure it.
第一コリント人への手紙10章13節には次のようにあります。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
There's a way out, but it will not always be easy.
神は必ず私たちに逃げ道を用意してくださいますが、それは必ずしも容易な道ではありません。
Would Peter have lived had he answered with a bold declaration of following Jesus? Maybe not.
もしペテロがここの場でイエスに従っていると大胆に宣言していたら、ペテロはおそらくイエスと共に殺されていたでしょう。
But we knowThat far too often we find ourselves in the position of Peter rather than standing with Jesus.
しかし私たちはあまりにも多くの場合イエスと共に立つのではなく、ペテロと同じようにイエスを否定するという選択をしてしまいます。
But there was hope for Peter, and there is hope for us.
しかしペテロに希望があったように私たちもにも希望があるのです。
Because the one who Peter was watching from that courtyard was headed to a cross to take Peter's sin and to take our sin on himself.
私たちに希望があるのは、ペテロが中庭から見ていたキリストが、ペテロの罪と私たちの罪を自ら背負うために十字架に向かってくださったからなのです。
The completely sinless.Holy, human, Son of God would bear the sin of the world and would face the wrath of God against our sin so that we could be given Christ's righteousness, so that we can be forgiven for our sins against a holy God.
完全に罪のない聖なる人間である神の子が世の罪を背負い、その罪に対する父なる神の怒りに直面することで、私たちはキリストの義を与えられ、聖なる神に対する罪を許されているのです。
That was Peter's hope and our hope that all of our sins, past, present, and future, they are paid for by Jesus Christ.
これこそがペテロの希望であり、今日生きる私たちの希望でもあるのです。過去、現在、未来の私たちの罪はイエス・キリストによって贖われました。
But that's only true if we have recognized those sins, repented of our sin, and accepted Jesus Christ as our Lord and our Savior, as Peter had done.
しかしこの希望を受け取ることができるのは、私たちが自分の罪を認め、悔い改め、ペテロのようにイエス・キリストを私たちの主、救い主として受け入れることが求められるのです。
Let's pray.
では祈りましょう。
Our Heavenly Father, Lord, as we look at Peter, we far too often see ourselves. We see a follower of Christ who truly loves you but is weak and sinful. And Lord, we know that we are like Peter in those same tendencies, in that same sin, in that same failure. And Lord, I pray that like Peter, we would be quick to repent, quick to turn back to you, quick to see that your sacrifice on yourself on the cross is the only thing we have to plead in our failure, that your blood has covered all of our sin. Father, we thank you for your forgiveness today. We thank you for loving us, even knowing that we would fail, for sending your Son Jesus Christ to die on a cross, to provide salvation, redemption, justification, sanctification. And Lord, I pray that you would continue to work that sanctification out in our lives of making us holy and more like our Savior every day. Lord, help us as a church to confront sin in our own lives and in the lives of others, to help us all to seek holiness in our personal lives and in the life of our church. Father, let us truly desire to follow you. Lord, help us to glorify you wherever we go this week and to share with others that they too can find forgiveness of their sins. We ask this in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen.